もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
義理の母についてなんですけれども。
はい、あなた今おいくつですか？
45歳です。
はい、ご主人は？
46です。
お子さんはいらっしゃいますか？
あ、私たちの間にはいません。
ご主人様のお母さんまずおいくつですか？
73ぐらいだと思うんですけど。
はいはい。お父さんは？
75。私たち再婚同士なんですけれども、
はい、
夫と前の奥さんとの間に2人子供がいるんですけれども、
はい、
今年高校受験です。
はい、
15歳と1個下の14歳の上が男の子で下が女の子です。
そのお子さんは前の奥さんと一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
そうです。もともと義理の母と前妻は仲が悪くて、うん、夫がその前の奥さんと離婚したのが8年ぐらい前なんですけれども、
はい、
ずっと義理の母は孫たちに自由に会うことができなかったんですけれども、
うん、
夫が再婚をしてから、私たちが結婚してから、
うん、はいはい、
前の奥さんの行動が変わりまして、義理の母に会えるようになったんです。その前までは一度だけ私と夫が結婚したばかりの頃、うん、
はい、
前の奥さんは夫に用事があって子供たちを10日間ぐらい預けることがあって、
はい、
その時まだ夫は私と再婚したことは伝えていなかったので、
はいはい、
急いで伝えてもらったんですけれども、
うん、
前の奥さんは都合を変えられなかったので子供たちはそのまま、
うん、
予定を変更せず私たちの元に来て10日間ぐらい一緒に過ごしたんですけれども、
はいはい、
その子はもう一転してしまって、子供たちはもう私がいるんだったら私たちはパパとは会いませんという態度を取るようになってしまって、奥さんからは一切何もないんですけれど、
はい、
夫は子供たちに会えなくなってしまい、うん、その代わりに今度は前の奥さんは自分の子供たちを週に一度義理の両親のところへ預けるようになったんです。その夫の両親のところに。その頃から義母からの、
うん、
子供たちの報告が私たちのところに来るようになって、
うん、
私宛に電話での報告だったり、その写真が送られてきたり、
うんうん、
動画だったり、たまにはテレビ電話だったり、
うん、
いろいろなんですけれども、
うん、
常に私にその子供たちの報告が来るようになってしまって、う
ん、直接ご主人じゃなくて。
そうなんです。義理の母が言うには、うん、孫に会えなくなった息子のためっていうのと、あと私に内緒でことを進めないようにするために情報を常にオープンにしておきたいっていうのが、風通しよくしておきたいっていうのが母の言い分。いつもごめんなさいねって、お耳汚しでごめんなさいねって言いながら、
うん、
週に1回そういう電話があったりするのが、うん、私の中でかなり、いつも電話の後、うん、なんか疲れる感じがあったんですけれど、
うん、
1年ぐらいその生活が続いて、もうちょっと限界だなと思って、もうやっぱり正直にやめてもらえないかって言おうかなって思った時に、
うん、
その前の奥さんと母が大喧嘩をしてしまい、
うんうん、
その子供たちを預けるということ自体がなくなったので、
うんうん、
ちょっとほっとしたんですけれど、
うんうん、
義理の母はそれでも子供たちの誕生日には必ずお菓子を送り、上の男の子がお母さんに内緒で来るようになって、
うん、
そういった報告をずっと今でも聞いているので、もう4年ぐらいなんですけど、
うん、
もう私自身も子供たちも大きくなってきたので、
うん、
慣れてきたと思っていたんですけれど、
うん、
先日自分の誕生日の時に母から電話が鳴って、
うん、
結局その話で最後にごめんなさいねっていつものように言われた時に、
うん、
何か私の中でもう我慢の限界になってしまって、ずっと4年間ごめんなさいねって言いながらずっとなんか詰められてるみたいな気分で、自分は私なんかずっと母の報告をちゃんと聞かなきゃいけないって自分の中でどこかで思っていて、でもそのごめんなさいねって言われながら聞く、
嫌だったんですね。
辛かったんです。でもあんまり言えなかったというか、自分がいい人をしすぎたというか、
うん、
でも未だにだからといって今後どうしていいのかがちょっとはっきり母に、なんとなくこの前言ってみたんですけれど、
うん、
夫から何とか言ってもらってはいたんですけど今までも、
うんうん、
でもやっぱり母は自分の都合のいいところだけ、
うん、
記憶に残るみたいで、結局やっぱり私のために、私があなたの立場だったら話は全部聞いておきたいからっていうことで、子どもたちのことを自分が本当に好きだったら気にならないのかなと思ったりとか、どの反応が普通のことなのか。
ご主人は何とおっしゃってくれます？
夫は嫌なものは嫌とはっきり言えばいいし、右から左に聞き流せばいいと言ってくれるんですけれど、なかなか夫にはやっぱり自分が夫の子供のことがあまり得意じゃないってことは言えなかったりとか、子供は嫌いじゃないんですが、なぜかわからないんですけど、夫の子供の写真がその義理の母から送られてきたりすると、なんかドキッとしてしまう自分がいます。
それは前の奥さんのことを思い出すからですかね。
どうなんですかね。私も本当に自分で理由がわからなくて、
その子供を預かった10日間の間に何か変な感じってありました？
あ、でもその時はまだ子供たちも幼くて、すごくいい子たちで、下の女の子と一緒に毎晩一緒に寝たりとか、まあ、また会おうねっていう感じで別れはしたんですけれど、
急に向こうの奥さんが会えないみたいなことを言っちゃった
からね。子供たちから私がいるんだったら、私たちはパパと会いませんというふうにはっきり、お母さんがそうやって言わせたんじゃないかと夫は言うんですけど、
じゃあそうでしょうね。義理のお母さんってはっきりした気の強い人？
とっても怒ると怖いら
しいですけど。怒ると怖い人。前の奥さんは？
はすごく激しい人だった。
じゃあ合わないね。あなたは逆に静かでおとなしい方ですか？
そうでもないんですけれど、でもすごくいい子にしようとしてしまうところが感じます。なんかその嫌われないようにしようとして。
義理のお母さんもデリカシーがないというか、そういうところを気遣ってくれるといいのになと思うけど、
義理の母は人がちょっと嫌がってるなっていう空気を読むのがとっても下手な人で、相手を結局怒らせてしまって敵を作ってしまう人で、本当はすごくいい人なのに、とてももったいないっていうのは夫がいつも言っていて。
なるほどね。そうするとその義理のお母さんをどういうふうに諦めさせるか。
まだまだこれからも続くと思うんですけれど、それをきっぱり母にどう伝えるべきなのかとか、もしかするとそのまま伝えない方がいいのかとか、正しい方法がわからなくて。
わかりました。じゃあこれからお母さんにどう接していけばいいか、どのようにしていったらいいかってことのご相談だと思います。今日の回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。先生よろしくお願いします。
このお母さんは揺さぶりの人間関係でなければ生きていけないんです。揺さぶりをかける人間っていうのは、自分が自分でわからない、もっともっと愛してと言っても相手から愛をもらえない、常にいつもいつも不満ですから、表面的なものを揃っていても、心の奥の奥の奥には自分が求めているものはなかった。これは幼児期の、親子関係があるんですけども、それをお母さんは分かっていない。ただ不満、いつもイライラで線香花火、一瞬イラッと思ってやっちゃうんです。揺さぶりをかけるって。じゃあね、揺さぶりってどういうことかって言いますと、今あなたのところにお子さんをあげたりね、渡したり、いろいろしますね。それからこれからますますね、ナイナイちゃんはとってもいい子になって、私は孫、本当にこんないい孫がいて嬉しいわとか言います。
はい、
あなたそれ乗ってしまいます。
はい、そうなんです。
でお母さんすると生きる活力はあなたなんですよ。でまた落ち込みますね。あなたが落ち込むことが生きがいなんです。そうなの。あのね、ナイナイちゃんは綺麗になったわとかね、お母さんにきっと似てるわねとか、私もね、あの子に会うとね、もう本当に幸せになるとか、子供っていいわねとか、もっともっと言います。そのためにあなた今日の相談ね、来たでしょ。もうこれお母さんの術中にはまってるんです。ですからお母さん長生きする、乾いた幸せです。お母さんは潤っていないんです。あなたという存在が感謝ではなくって、本当は感謝なんですよ。毎日生きがいありますから、 夫との関係がうまくいかなくなっても、あ、電話しなくっちゃ、今日お誕生日おめでとう、そういえばね、とまた話すんです。
そうなんです。
あなたが全く手に入らないもの、入らないもので、ね、そうやるんです。それが揺さぶりをかける人間関係なんです。常に揺さぶってないと、本人が自分の存在は分からないんです。で、自分の不幸も分からないんです。不幸っていうのは、相手が、あーっと落ち込んだ姿を見て、私はあそこまで行かないわ。はい、私は幸せだわと思うことです。それが相手が分かれば、あなた方法分かりますよね、やり方が。それはどういうことかというと、はい、あなた自身が先ほどおっしゃってましたね、この気持ち分かってほしいとか、お母さんにお話ししようかしらとか。
はい、
それを言ったら、もうお母さんも喜ぶこと。もう最高。まあ素晴らしいプレゼント持ってきたわ、うん、そう、あの方はこれが嫌でしょ、あれも嫌って言ったわね、これも言ってたわねって、じゃあこれをちょこちょこ出して、また夫との関係とか親類とか、あるいは昔からの築き上げた心の中の抑圧です、なんと電話します。あなたに会話は最初はいい感じ、あの方は怒ることから電話しませんよ、元気ってきます。
そうなんです、はい、
そうでしょ、ほら、うん、お母さんが自ら夢のあなたに電話してるのよってきます。
はい、
そしてそこに毒を持っていくんです。でもね、はい、このお母さん生きるの辛いですよ、生きるのは、あなたはその分幸せなんです。まあ説教してもね、あなたは不満ですから、はい、なんとかお母さんが二度とこういうことをしてほしくないと思って電話したのよね、はい、例えばですね、お母さんがね、え、孫がこういうことあったの嬉しいわって言うでしょ、例えばどんな話してきます、お母様。
母は孫が何こうだった、ああだった、背が伸びてこんな髪型でになってという、
それです、それ聞くと、あなた、そうするとね、あなたは、はい、お母さん嬉しいでしょうって疑問詞で聞くんです。
あ、はい、
と、うん、私幸せよってお母さん言います。そうじゃなくてもね、そうするとあなたはそこで引っかかってないですよね、持ってけないでしょ、お母さん幸せでしょうって言ってるんですから、
はい、
でお母さん、え、普通は、ああそうですか、そうですかっていうね、無機質の答えが、お母さん幸せねって言うと、
はい、
そうじゃないの、あなたが喜んでほしくないのよ、これ落ち込んでと思って電話してるんですね。
そうなん、全然わからなかった。
それは揺さぶりです。お母さん嬉しいわって言うでしょ、そしたらお母さんの嬉しさ、私も嬉しいって言うんです。
あと例えばその前の奥さんの悪口なんかもたくさん話すんですけど、うん、
一緒に乗っちゃダメですよ、その前の奥さんとそんな話ができて幸せねって言うんです。
そうなんですね。
そうですよ、あなたが乗ってくることはこの人はやきもち焼いてると分かるんです。それを見せちゃダメなんです、いさぶりの人は。さらっと流すってことは、そうですか、はいはいではないんです。
あ、
はいはいって言えば相手は乗ったと、はい、もうちょっと言おうかなと思ってしまうんですよ。
そうなんです、そんな感じなんです。
そうでしょ、お母さん、お嫁さんが二人いるってことじゃないって、最高に幸せよねって言うんです。
そうすると母はどんな気持ちになるんですか。
がっくり
つまらなくなってしまう。
あなたと話すのも嫌だから、そうよ幸せよ、まああなたも頑張ってねって切っちゃいます。でまた敵は鬱になると電話来ます、イライラして、またお母さんお元気そうで嬉しいわ、今日はどんな楽しい話なのって聞くんです。楽しい嬉しいしか言っちゃいけないんです、幸せと。
じゃあ常に私はそういうスタンスで、
そうです。
なので例えばもう電話をしてほしくないとか、そんなことは言わなくてもいい。
とんでも電話欲しくないって、またします、嬉しくって、聞いてきたわって、もう私の生きる活力、最後にじゃあ切るわねって、お母さん私ね聞くだけでそんな話が嬉しい話が来てよかったわって、またちょうだいって言っちゃダメよ、よかったわってお母さんお元気でです。
はい、わかりました。
できましたか、これから。
はい、頑張ります。すいません、本当にありがとうございました。
よかったです、お元気な声になられましたよ。
本当ですか、
はいはい、じゃあ失礼します、
はい、ごめんください、ありがとうございます、はい、失礼いたします、
はい。